聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、マラキ書2章1節から9節、旧約聖書1631ページです。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は言われる。私はあなた方の中にこの呪いを送り、あなた方の祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれとともに投げ捨てられる。この時あなた方は、私がレビとの契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知る。万軍の主は言われる。私の彼との契約は命と平安であった。私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の見教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公平さのうちに彼は私と共に歩み、多くの者を不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から見教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。しかしあなた方は道から外れ、多くの者を教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は言われる。私もまたあなた方をすべての民に蔑まれ、軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをしながら教えたからだ。聖書の言葉は以上であります。続けてこのマラキ書をご一緒に読み進めていきたいと思いますが、このマラキ書は何度も確認しておりますが、旧約聖書の一番最後に置かれておりまして、旧約聖書の歴史の中でも本当に最後の方の出来事ですね。時代としては紀元前500年頃から紀元前400年頃のことだと考えられております。この時イスラエルはバビロン捕囚の後、ペルシャの時代にパレスチナに戻ってきまして、神殿や城壁を再建していた。おそらくマラキの時代はですね、それよりももう少し後でありまして、神殿や城壁の再建が終わって、その熱心さとか興奮がもう冷めてしまって、人々の心が次第に神様から離れていた。そしてしかもですね、祭司たちの中にも不信仰や腐敗が入り込んでいた、そういう時代であると考えられます。一章のところでも学びましたが、祭司たちは自分たちの役割を果たさずに、主にふさわしくない捧げ物、汚れた動物、目が見えないもの、足がないたもの、病気のものを捧げていた。そういったものを持ってくる民をやめさせなかった。しかもですね、神である主にふさわしくないもの、どうでもよいものというかですね、余り物、もう他では使えないようなものを捧げておきながら、そんなことをしておきながら、どのようにして私たちはあなたを汚したでしょうか。そんなことさえ言う。神に対して非常に無感覚、無神経になっていた。そのことがですね、このマラキを通して主から厳しく咎められている、そういう箇所を学んでまいりました。 で今日の箇所もですね、非常に厳しくこの祭司たちの姿、姿勢が問われているところであります。で、まあ、今回ですね、このこと内容を見ていきたいと思うんですが、まあ、その前にですね、少しばかり今までも確認してきたことでありますが、この旧約聖書の祭司たちに対するメッセージですね、主の言葉、まあ、それが今の私たちにとって、まあ、どういう意味があるのか、どういう関係があるのか、そのことをまず少しばかりですね、最初に確認をしておきたいと思います。古代のイスラエルの祭司たちに語られた言葉が、今のクリスチャン、新約聖書の時代以降の私たちにとってどういう意味があるのかということですね。で、まあ、聖書を読んでいく中でこう分かってくることではあるんですが、新約聖書の時代以降、新約聖書の教会の中には、旧約聖書のような、まあ、祭司というのは本当はですね、出てこない、存在していません。まあ、以前にも確認したことですけれども、主イエス様が十字架で完全な贖いを成し遂げてくださった、私たちの罪の身代わりとなってくださった、本当に完全な贖いを成し遂げられた。なので私たちはもはや動物の犠牲を捧げたりはしない、不完全な動物の血によって罪を贖う必要はもうないんですね、イエス様の十字架の贖いゆえに。このことを何度も確認してきました。一箇所、新約聖書、また見てみたいと思いますが、ヘブル人への手紙の9章というところですね。新約聖書を開ける方は、ヘブル人への手紙9章11節、447ページですね、新約聖書の447ページ。ヘブル人への手紙の9章、11節から、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。キリストが十字架において永遠の贖いを成し遂げてくださった。だから私たちはもはや動物の犠牲、動物の血、ヤギとか子牛の血を捧げる必要はなくなった。それゆえにですね、この犠牲を捧げる祭司の役割、働きも、まあ、必要なくなった。まあ、なので祭司職というのは、旧約聖書の時代、まあ、新約聖書イエス様の時代にはもはや必要がなくなっているんですね。この旧約の祭司たちがしていた働きは、イエス様が十字架においてもう完成してくださった、成就してくださっている。ただですね、とはいえ祭司という言葉が新約聖書に全く出てこないわけではないんですね。でむしろ新約聖書では実は限られた人、特別な人だけではなくて、全てのクリスチャンが実は祭司なのだと教えられております。まあ、これを万人祭司と言いますが、クリスチャンが皆が祭司であると言われているんですね。で一箇所だけ、そのことを、まあ、いろんな箇所で言われてはいるんですが、確認したいと思いますが、ペテロへの手紙の第一というところですね。第一ペテロ、ペテロへの手紙の第一の2章ですね。新約聖書の467ページですが、第一ペテロの2章、新約聖書467ページです。2章5節、読みますね。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、 神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと。あなた方というのはこのペテロの手紙の読者、クリスチャンたちですね。あなた方も自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となる。クリスチャン一人一人がイエス・キリストを通して霊の生贄を捧げる聖なる祭司であると、まあ、これがまさにこの万人祭司の根拠となっている。イエス・キリストを通して私たち一人一人が祭司であるということですね。2章9節も見てみたいと思いますが、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ここでもですね、王である祭司、あなた方は祭司であるというふうに言われています。でこれらの箇所でペテロが教えていること、一人一人のクリスチャンが大祭司はイエス様なんですけれども、イエス様を通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げる祭司の役割、働きを持っている。でこのような意味で全てのクリスチャンは、祭司、万人祭司であるということですね。で新約聖書の教会の中にも使徒とか教師、牧師という立場の人たちがいますが、彼らはですね、旧約聖書のような祭司の役割をしているのではないんですね。神と私たちの間の仲介者はイエス様だけであります。新約聖書の使徒たちや教師、牧師たちは教会に与えられた働き人、教会の働きをいろいろと担っている一人であって、教会がキリストの働きを行うために働き人を整える、そういう働きをしている、一つの役割である、多くある奉仕のうちの一つだということですね。そういうわけで新約聖書の時代には旧約聖書のような祭司はいなくて、むしろ一人一人が、私たちクリスチャン一人一人がイエス・キリストを通して霊の生贄を捧げる祭司の役割を持っているということですね。でこのことを確認した上で、マラキ書2章、この祭司たちに対する主の言葉を考えていきたいと思うんですが、今日の箇所で祭司たちに求められていること、祭司たちに問われている働きというのは、主の御言葉を聞き、それを守り、またそれを他の人々に教えるという働きなんですね。御言葉を聞き、それを守り、教えるという働きです。で実はこれもですね、祭司の大切な働きなんですね。で私たちは祭司の働き、祭司と聞きますと、何か動物の生贄を捧げる人たちだと、犠牲を捧げる人たちだと、そういうふうにこう思ってしまうんですが、実は旧約聖書の祭司たちもその生贄を捧げるという働きだけではなくて、他にも役割、働きがあるんですね。でこの祭司の大切な働きというのは、生贄を捧げるというのは一部であって、本来の祭司の働きというのは、人々が神をふさわしく礼拝するように、ふさわしく人々が神に近づくように教える、導く、そういう働きですね。でまさにこの今日お読みしましたマラキの2章で問われている祭司の働きというのはこのことなんですね。人々を神にふさわしく近づくように、人々をふさわしく導き教える、また自分自身が御言葉をしっかりと聞き守り、他の人々にそれを教えるという働きです。マラキ書2章ですね、今日の箇所をもう一度目を向けていきたいと思うんですが、2章1節からですね、 祭司たちよ、この命令が、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は言われる。私はあなた方の中にこの呪いを送り、あなた方の祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。この箇所では、今この命令とありますが、ここで言われていることはですね、命令というよりも、宣告や警告のようなものとして理解した方が良いのではないかと思います。主の言葉を、御言葉を聞き入れて、祭司としての本来の役割を果たしなさい、本来の務めに立ち返りなさい、そうでなければ祝福ではなく呪いを受けることになるという、そういう警告ですね。そういう宣告で、これ自体がですね、この命令のようなものとして語られている、そういうふうに理解するのが良いのではないかと思います。祭司に求められている役割、働きというのは、神の言葉、主の言葉を聞き入れ、受け入れ、主の御名に栄光を期することを心に留める、主の御名の栄光のために生きるということです。で、これこそ祭司の本当に重要な役割、本質的な働きではないでしょうか。で、また神様がこの命令、警告、宣告を与えたのは、祭司たちにこういう警告をすることによって、今この時代の祭司たちは本来の役割を果たしていない、本来の役割から外れているわけですけれども、この言葉を聞いて祭司たちが立ち返って本来の役割を果たすようにと教えている、そういう言葉ですね。4節見ていただくと、この時あなた方は私がレビとの契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知るとあります。で、このレビとの契約というのは、レビとレビの子孫たちに祭司の役割を主が与えたということです。レビとその子孫はこの祭司としての役割、働きを果たすことによって命と平安、祝福が約束されていた。ですからレビの子孫たちが祭司としての役割を果たさないならば、命と平安、祝福ではなくて呪いが望むことになる。でも主がこの呪いを送る目的というのは、レビとの契約を保つため、レビの子孫たちが本当に主に立ち返って本来の役割を果たすようになるためということですね。3節の言葉は、この祭司としての役割を果たしていない人々に対する警告、呪いの言葉です。あなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす、あなた方の祭りの糞で、この糞、あなた方の糞という言葉が使われていますが、これは祭司たち自身の糞ということではなくて、生贄にされる動物の糞なんですね。動物の内臓とかですね、体の中に糞がまだ残っている。で、それは本来神様のに捧げるものとしてはふさわしくないので、宿営の外で焼かれ捨てられるべきものなんですね。でもそのような宿営の外で焼かれ捨てられる、滅ぼされるようなものを祭司たちの顔に撒き散らす、そうすることによってあなた方もふさわしくないものとして神様の前から退けられる、捨てられる、そういう呪い、警告の言葉になっています。で、これは本当に恐ろしい警告の言葉でありますが、でもこの恐ろしい言葉が語られる目的は、祭司たちが本当に立ち返って本来の役割を果たすようになるためですね。で、この祭司の本来の役割と とはじゃあどういうものなのかということですが、本来の姿、理想的な姿、それがですね5節から、まあ、ここで描かれております。5節から7節のところで、まあ、彼という言葉で本当に理想的な本来あるべき祭司の姿、働きが教えられております。5節から見ていくと、私の彼との契約は命と平安であった。私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の見教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公平さのうちに彼は私と共に歩み、多くの者を不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から見教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。祭司の本来の役割、理想的な姿というのは、祭司自身が本当に主を恐れ、おののきつつ真理の見教えを周りの人々に語り教えるということです。自分自身が平和と公平さのうちに、しかも主と共に歩む、主の御心を求めて主に従って歩んでいく、祭司自身が御言葉をしっかりと聞き御心に歩むことを求める、そしてその上 ですね、この多くのものを不義から立ち返らせたとありますように、まあ、自分自身も御言葉にしっかりと聞き主を恐れて歩むわけですが、他の人々にも御言葉を教え主に立ち返るように教えていくということですね。でこれがまさに祭司の本来の役割、理想的な祭司の姿です。でこれを見ていくときに、ここで教えられている、まあ、理想的な本来あるべき祭司の姿というのは、まあ、まさにですね、新約聖書に教えられている祭司、私たちクリスチャンの姿、クリスチャンの本来あるべき姿にこうすごく重なると思うんですね。先ほど読んだペテロの手紙第1、2章のところを振り返りたいと思うんですが、第1ペテロ先ほども見ましたけれども、もう一度同じところ、ただちょっと前、2章の最初のところちょっともう一度見てみたいと思うんですが、新約聖書466ページですが、2章1節を見ていただくと、ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためですとありまして、ペテロが教えていることは、まずは御言葉を本当に主体求めなさい、御言葉をしっかりとあなた方自身が聞くということですね。そしてその上で祭司としての、まあ、働き役割、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる、そういう祭司の働き役割がある。そして9節ですね、2章9節見てみると、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。で後半のところですね、告げ知らせる、主の栄誉栄光を告げ知らせる、そういう役割もあなた方にはあるということが2章9節で教えられております。ですから祭司としてのクリスチャンの役割というのは、主の御言葉を本当に私たちがまずしっかりと聞く、受け止める、聞き従うことによって、最終的には神様 に栄光を期す、神様の栄誉を人々に告げ知らせることになるということですね。で、このような姿こそ、まあ、まさに本来の祭司の働き役割であります。ただですね、このマラキの時代の祭司たちは全くそういう役割を果たしていない、むしろ正反対といいますか、むしろそれを妨げるようなことをばかりしていた、それが咎められております。マラキ書の方戻りますが、2章8節からですね、ちょうど、まあ、すごく落差があるんですが、5節から7節で理想的な姿が教えられていて、逆に8節から9節でもう一度今の姿、いかにこの本来あるべき姿から外れているかが語られております。8節からですね、しかしあなた方は道から外れ、多くの者を教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は言われる、私もまたあなた方をすべてのために蔑まれ軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをしながら教えたからだ。祭司たち自身が、まあ、そもそも道から外れてしまった、主の御言葉から、主の御心から離れてしまった。祭司たち自身がですね、そもそも御言葉をしっかりと聞いていないし従っていない。当然ですね、その影響が他の人々にも及ぶ。他の多くのものも教えによってつまずかせてしまう。これは当然のことですね。自分たち自身も御言葉を聞いていない、主に従っていこうとしていない、だから他の人々にも悪い影響が、他の人々のつまずきにもなっている。そして特に9節の後半ですね、私の道を守らずエコひいきをしながら教えたからだとあります。で、まあ、日本語のエコひいきという言葉は、まあ、おそらくですね、普通は誰か特定の人を、まあ、優遇するといいますか、特別扱いするようなこう意味を、まあ、一番連想させると思うんですが、この箇所ではですね、誰かを優遇したということが言いたいわけではなくて、この教えにおいて非常にこう偏っていたということですね。祭司たちが偏って自分たちに都合の良いことだけを教えた、都合の悪いことはですね教えない、神様の教えを曲げて自分たちに都合の悪いことはあまり語らずに教えずに、自分たちの都合の良いように勝手に教えていた、まあ、そういう意味でエコひいきをしながら教えたということです。で、このようにマラキの時代の祭司たちは本来あるべき姿から大きく外れて、周りの人にもつまずきを与えていたということですね。で、この箇所を読んでいく中で私たちの姿が問われるのではないでしょうか。私たちは皆この新約聖書の時代以降のクリスチャンとしてキリストにあって祭司とされているということを確認いたしました。私たちが祭司であるということは、私たち自身がまずは本当に御言葉をしっかりと聞き、主の道に従って歩む、そのことが求められています。そしてその上で主の御名に栄光を期すように、周りの人たちも主を恐れ、主を敬い崇めるように導いていく、教えていく、そういう役割、そういう働きを私たちは担っております。その働きを私たちどうでしょうか、本当に果たしているのか、それが問われると思います。私自身もクリスチャンとして、またそれ以上に牧師として本当に主を恐れ敬っているのか、周りの人たちをそういうふうに教え導いているのか問われるものです。で、特にこの、まあ、どのようにして私たちは主を恐れ敬うのか、まあ、そのことを考えてみるのも必要なことではないかと思います。 まあ、周りの人たちどういうふうに教え導いていくのかもすごく大切なことではあるんですが、まあ、まずは私たち自身がどういうふうに死を恐れ敬っているのかということですね。で、こう本当に死を恐れ敬うというのはそう簡単ではないと言いますか、なかなか難しいことであるように思います。悪い意味で神様を何か怖がったり、形だけの捧げ物、礼拝を捧げる、非常に義務的に礼拝をする、そうではなくて本当に心から神様を恐れ敬う、これは本当に簡単なことではないと思います。自分自身でも難しいことですから、他の人をですね、何か脅したり無理やり神様を恐れさせる、そんなことをしようとしても決してできないことだと思うんですね。無理やりに神様を恐れさせようとすれば、ただ怖がるだけとか、結局は神様を嫌う、蔑むようになっていく、あるいは非常に義務的になってですね、こういう形だけを保っていればこれでいいんでしょうという、そういう態度をかえって生むことになるのではないでしょうか。本当に心から神様を恐れ敬うとは一体どういうこと、どのようにしてできるのでしょうか。何か明確な答えがあるわけではないですが、やはり私たち自身の礼拝の姿勢、礼拝の態度、神様の前にどういう姿で歩んでいるのか、それが一番問われているのではないでしょうか。自分自身がですね、非常に義務的になってこうしていればいいんでしょうと、最低限のこれだけやっていればいいんだ、そういう姿をしていれば結局は周りの人たちに対しても神様に対してはただこうしていればいいんですと、そういうメッセージを発することになってしまうのではないでしょうか。本当に私たち自身のやはり心の姿勢、態度が問われていると言えるのではないでしょうか。本当に御言葉を聞き、神様を恐れ敬う、そのような姿を求めていきたいと思います。で、私たちが本当に神様を恐れ敬い礼拝をする、その時にですね、ある意味で自然とと言いますか、そういう姿を通して周りの人たちも主の名に栄光を期すように、主の名を恐れ敬うように導かれていくのではないかと思います。そのような祭司としての働きを私たちも果たしていくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して祭司としての働き、役割ということを教えてくださることをありがとうございます。本当にあなたの御言葉を聞き守り、そこに生きることができますように、そしてその時に周りの人々にも私たちの姿や姿勢を通して主を恐れ敬う、またあなたの御名に栄光を期すということを伝えていくことができますように、そのような祭司としての働きを果たしていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を整え導いてください。またそのようにしてあなたのご栄光を表すことができる、本当にそのような大きな恵み特権が与えられていることを今一度覚え、心から感謝することができますようにお守りください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。